インフォメーション。みなかた熊楠検証館で各種イベントを開催します。敬老の日特別会館については、開催日時が9月18日月曜日、午前10時から午後5時です。最終入館は午後4時30分です。内容はオリジナルグッズ抽選会を開催します。先着30名様に手ぬぐいやマスキングテープなど検証館オリジナルグッズをプレゼントします。企画展みなかた熊楠日記の本国出版記念展示について、熊楠日記昭和6、7年の本国出版を記念し開催します。開催日は10月7日土曜日から11月26日日曜日です。時間は午前10時から午後5時です。最終入館は午後4時30分となっています。お問い合わせは0739-26-9909、みなかた熊楠検証館までお願いします。自然観察教室、夜鳴く虫を探そうの参加者を募集します。開催日時は9月23日土曜日、午後7時から午後8時30分です。場所は引き岩郡周辺です。集合場所はふるさと自然公園センターです。講師はふるさと自然公園センター専門員です。対象は小学校、中学校、高校生、一般の方です。小学校、中学生は保護者同伴でお願いします。持ち物は懐中電灯、ビニール袋、手袋などです。服装は長ズボン、長袖、長靴でお願いします。申し込みは前日までにはがきまたは電話、ファックス、メールで住所、氏名、年齢、電話番号をご連絡ください。お問い合わせは0739-25-7252ふるさと自然公園センターまでお願いします。引きこもり支援啓発パネルディスカッション、居場所の力を開催します。私らしく、そしてあなたらしく、一歩踏み出したいと思った時にあなたを支える場所が居場所、そんな居場所の持つ可能性などを現場で働く支援者の方々がディスカッションします。開催日は9月23日土曜日です。時間は午後1時30分から午後3時30分です。午後1時から開場しています。場所は情報交流センタービッグユーの多目的ホールです。事前申し込みは不要です。お問い合わせは0739-26-4901健康増進課健康管理係までお願いします。第49回吹奏楽祭りを開催します。紀南地方の中学校、高校及び一般の吹奏楽団体が一堂に会しての演奏会です。開催日時は9月23日土曜日午後1時30分から開演します。場所は紀南文化会館の大ホールです。出演団体は東洋中学校、明陽中学校、高尾中学校、鹿島高校、田辺シティブラスなどです。お問い合わせは0739-26-9943文化振興課文化振興係までお願いします。短歌教室の参加者を募集します。令和6年1月8日月曜日開催の第40回南紀短歌大会に先立ち、より多くの方に親しみを持ってもらえるよう、短歌を始めてみたい方、愛好者の方を対象に短歌教室を開催します。開催日は9月24日日曜日で、時間は午後1時30分から午後3時30分です。場所は市民総合センター2階の会議室1です。講師は南紀短歌連盟会長の石井和子さんです。定員は先着10名程度です。持ち物は筆記用具です。申し込みは9月11日月曜日から19日火曜日に障害学習課へ電話へお申し込みください。お問い合わせは0739-26-4925障害学習課公民館係までお願いします。まちづくり報告会を開催します。 SDGs や DX、 アフターコロナなど社会が大きく変化する中、田辺市は新庁舎への移転、市町村合併20周年など大きな節目を控えていることから、令和5年度は次なる田辺の創生に向けたスタートの年と位置づけています。 市長が市内各地を訪問し、今後のまちづくりについて説明しますので、皆さんお誘い合わせの上ご参加ください。開催日は10月から12月です。時間は午後7時または午後7時30分からです。場所は市内の16会場です。詳しくは事前にチラシでお知らせしています。お問い合わせは0739-26-9963企画広報課広聴広報係までお願いします。スマホの基本的な使い方を学びませんか？スマホの基本的な使い方を初心者でも安心して学べる講習会を開催します。各講座の開催時間や定員、対応機種など、詳しくは NPO 法人岡山 IT 教育機構へお問い合わせください。お問い合わせは0739-26-4163 NPO 法人岡山 IT 教育機構へお願いします。マイナンバーカード出張申請窓口をご活用ください。より手軽にマイナンバーカードの申請ができるように民間事業者に委託して、令和6年2月まで商業施設や公共施設などでマイナンバーカード出張申請窓口を開設しています。開設日時や場所は新聞、チラシ、ホームページなどでお知らせします。お問い合わせは0739-332063市民課窓口係までお願いします。ラジオ広報のご案内。市では行政情報やイベント情報などを和歌山放送と FM 田辺を通じて市民の皆さんにお伝えしています。放送日程は毎週和歌山放送が火曜日金曜日の午後2時台、FM 田辺が水曜日の午後12時台と土曜日の午前11時台です。ぜひお聞きください。お問い合わせは0739-26-9963企画広報課広聴広報係までお願いします。マイナンバーカード休日会長とマイナポイントの申し込み期限のお知らせ。マイナンバーカード休日会長については、会長日が11月から令和6年3月で、市民課では毎月第2、第4日曜日に市民課では会長しています。中江寺龍神行政局は12月24日日曜日と2月25日日曜日に開庁しています。大東本宮行政局は11月12日日曜日と1月14日日曜日に開庁しています。時間は午前9時から午後12時です。内容はマイナンバーカードの申請や交付、マイナンバーカード電子証明書の更新などです。マイナポイントの申し込み期限が迫っています。令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請された方のマイナポイントの申し込み期限は9月末です。申し込み期限は9月末より早く終了するものもあります。お問い合わせは0739-342131市民課窓口係までお願いします。年金生活者支援給付金の請求手続きは早めに。年金生活者支援給付金の受け取りには、請求書の提出が必要です。対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が順次届きます。対象は、1、老齢基礎年金を受給している65歳以上の方で、次の要件をすべて満たしている方です。世帯員全員の市民税が非課税となっていること、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下の方です。障害基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約470万円以下の人、遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方も対象となります。給付額は月額約5000円となっています。問い合わせは0739-240432田辺年金事務所へお願いします。国民健康保険、保険証が10月1日から切り替わります。新しい保険証はピンク色です。9月中旬以降に簡易書留郵便で郵送します。10月1日以降は新しく発行された保険証をご利用ください。9月末までに届かない場合は、保険課へお問い合わせください。保険証のカバーについて、保 券かで配布していますので、ご希望の方はお申し出ください。保険証の取り扱いについて、紛失や破れた場合は再交付の手続きをしてください。職場の健康保険に加入したときや他市町村に転出するときは、届出をして保険証を返還してください。就学のため他市町村に転出するときは、申請によって保険証を交付します。保険証の貸し借りはできません。お問い合わせは 0739-26-9924 保険課庶務係までお願いします。本人通知制度をご利用ください。本人通知制度とは、戸籍謄本や住民票の写しなどを本人以外に交付した場合に、本人へ交付の事実を郵送でお知らせする制度です。それによって不正な請求の判明につながります。対象は市に住民票や戸籍がある方です。過去にあった方も登録できます。申請には申請書を本人確認書類の提示とともに市民課へ提出してください。申請書は市民課で配布するほか、ホームページからも取得できます。詳しくは市民課または各行政局住民福祉課へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。問い合わせは 0739-26-9923 市民課窓口係までお願いします。創業ゼミを開講します。開催日は10月12日木曜日、26日木曜日、11月2日木曜日、9日木曜日、23日木曜日です。時間は午後7時から午後9時です。11月23日のみ午後1時から午後5時となっています。場所は田辺商工会議所3階の会議室などです。内容は経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識を収録するための講座、不動産物件の見学などです。対象は創業予定の方、創業に関心のある方、創業後5年未満の方です。定員は先着20名です。申し込みは10月10日火曜日必着までに、申し込み書を田辺商工会議所へ持参または郵送ファックスしてください。申し込み書は田辺商工会議所または市内各商工会で配布しているほか、ホームページからも取得できます。お問い合わせは 0739-225064 田辺商工会議所へお願いします。日本ミツバチで赤リンダニ症の発生が増えています。赤リンダニ症はミツバチの気管にダニが寄生し、死に至らしめる病気です。飛び立てず地面を這う蜂がいる場合は赤リンダニ症の可能性があります。これらの症状を見つけた場合は避難家畜保健衛生所へお問い合わせください。赤リンダニはミツバチ以外人、動物には寄生しません。調査協力のお願い。飼育している日本ミツバチ20匹程度を提供していただける方は避難家畜保健衛生所へお問い合わせください。飼育には届出が必要です。日本ミツバチ、西洋ミツバチを飼育する方は西室振興局農業水産振興課へ届出をしてください。お問い合わせは 0739-470974 避難家畜保健衛生所へお願いします。農業者年金制度に加入して安心で豊かな老後を迎えましょう。農業者年金制度は安心して加入でき、メリットの多い制度です。対象は次のすべてを満たす方です。国民年金第1号被保険者、年間60日以上農業に従事する方、20歳から64歳の方です。保険料については、保険料の額が月額2万円から6万7000円で、1000円単位で自由に設定でき、いつでも見直し可能です。35歳未満の方は1万円から加入可能です。税制面で大きな優遇措置、支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税、住民税が節税できます。経営主が家族の分の保険料をまとめて控除することもできます。保険料の国庫補助を受けられる。認定農業者など一定の条件を満たす必要があります。終身年金です。原則65歳から生涯受給できます。また80歳までに亡くなられた場合は、死亡一時金が遺族の方に支給されます。 お問い合わせは 0739-26-9946 農業委員会事務局へお願いします。小規模企業共済制度のご案内。廃業や退職時に備えて小規模企業の経営者や役員の方のために国が作った安心でお得な退職金の積み立て制度です。掛け金は全額所得控除の対象で1000円から7万円の範囲で自由に選べ、経営者の退職金として受け取れるので税制メリットがあります。詳しくは商工会、商工会議所、金融機関などへお問い合わせください。お問い合わせは 050-5541-7171 中小企業基盤整備機構へお願いします。コラム、備えて安心防災コラム第95回関心ボックス。皆さんは関心ボックスというものをご存知でしょうか。関心ボックスとは震度5クラスのあらゆる揺れを感知して自動解除をするボックスのことです。ボックスの中には避難場所の部屋に入るためのスペアキーが入っています。地震発生時には自動的にボックスが開くので鍵の管理者がいなくてもすぐに鍵を取り出すことができます。市では津波避難タワーと津波災害時の避難場所に指定している一部の施設と学校に関心ボックスを設置しています。詳しくは 0739-26-9976 防災まちづくり課へお問い合わせください。始めようエコ暮らし第2回、ゴミはしっかり分別を。田辺市が処理したゴミの総量は令和2年度で 27,045 トン、令和3年度で 25,866 トン、令和4年度で 25,278 トンと人口減少によりゴミの量も減ってきています。田辺市ではゴミを捨てる際に燃えるゴミ、資源ゴミ、プラスチックゴミ、埋め立てゴミの4種類に分別していただいています。これはゴミとして出されたものに含まれる資源をできるだけ再利用するためです。令和4年度のリサイクル状況を見るとゴミの総量の約 20.8%、 5,249 トンがリサイクルされています。ゴミの分別を徹底することにより資源は再利用され、 SDGs の推進にもつながります。皆さん一人一人のより一層の分別にご協力をお願いします。市の人口は令和5年7月末現在で、人口男性が 32,371 人、先月よりも15名減りました。女性は 36,473 名で、前月より18名減りました。合計で 68,844 名となり、前月よりも33名減りました。世帯数は 34,896 世帯で、前月よりも16世帯増えました。7月の出生は男性が15名、女性が15名、